聖書を読み出します。ヨハネによる福音書15章26節から16章15節まで。ヨハネによる福音書15章26節から16章15節までをお読みいたします。私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証しをするであろう。あなた方も初めから私と一緒にいたのであるから、証しをするのである。私がこれらのことを語ったのは、あなた方がつまずくことのためである。人々はあなた方を街道から追い出すであろう。さらにあなた方を殺す者が皆、それによって自分たちは神に仕えているのだと思う時が来るであろう。彼らがそのようなことをするのは、父をも私をも知らないからである。私があなた方にこれらのことを言ったのは、彼らの時が来た場合、私が彼らについて言ったことを思い起こさせるためである。これらのことを初めから言わなかったのは、私があなた方と一緒にいたからである。けれども今私は、私を使わされた方のところに行こうとしている。しかしあなた方のうち、誰もどこへ行くのかと尋ねる者はない。かえって私がこれらのことを言ったために、あなた方の心は憂いで満たされている。しかし私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければ、あなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けば、それをあなた方に使わそう。それが来たら、罪と義と裁きとについて世の人の目を開くであろう。罪についてと言ったのは、彼らが私を信じないからである。義についてと言ったのは、私が父の身元に行き、あなた方はもはや私を見なくなるからである。裁きについてと言ったのは、この世の君が裁かれるからである。私にはあなた方に言うべきことがまだ多くあるが、あなた方は今はそれに耐えられない。けれども真理の御霊が来るときには、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、来たるべきことをあなた方に知らせるであろう。御霊は私に栄光を得させるであろう。私のものを受けて、それをあなた方に知らせるからである。父がお持ちになっているものは皆、私のものである。御霊は私のものを受けて、それをあなた方に知らせるのだと私が言ったのはそのためである。以上のところから、御霊が来るときにはあらゆる真理に導いてくれるという題で、御言葉に聞いてまいります。ペンテコステを迎えました。クリスマス、イースター、主の降誕、そして主の復活と並び、キリスト教を象徴する、祝祭のペンテコステを迎えました。父なる神が御子を救い主として使わされたクリスマス。十字架で死なれた御子が蘇られたイースター。主イエス様が天に昇られ、父にお願いしてくださったから、信じる者一人一人に聖霊なる神が下ったペンテコステですね。それは五旬節ですね。復活なさってから50日目にそのことが起こった。五旬節に起こったので、ペンテコステと呼ばれます。果たしてその聖霊とはどのようなお方であるかということですよね。お開きいただける方は、ローマ人への手紙の8章ですね。ローマ人への手紙の8章を、9節のところに、パウロがこのようなことを言っています。ローマ人への手紙8章9節。しかし神の御霊があなた方のうちに宿っているなら、あなた方は肉におるのではなく、霊におるのである。もしキリストの霊を持たない人がいるなら、その人はキリストのものではないと。神の御霊、霊におる。キリストの霊を書いてあるわけですね。これらは並列に並べられています。同じお方なんですね。ですから神の御霊、霊ですから他の翻訳では御霊とこう訳されるわけですけれども、そしてキリストの霊、並列に並べられています。見えないけれども人格を持っておられるお方ですね。ですから あるグループは、力などとね、受け止めておりますが、これは不正確でありますね。人格を持っておられます。意思を持っておられ、使徒の働き、使徒行伝の16章では、パウロ一行が進みゆくのを禁じたこともあります。また、許可をお与えにもなります。時に喜ばれ、時に悲しまれ、私たち信仰者のために取りなして祈ってくださっています。まとめると、その働き、聖霊なる神様の働きは、啓示、霊感、証明、こういうことになりますね。証明というのはイコール啓蒙でもありますけれども、啓示っていうのはベールに覆われたものをはっきりと見させてくださる。覆われていたものを明らかにしてくださるということ。霊感というのは、私たちの理解に働きかけるというよりは、本当に霊と霊の交わりですよね。ですから、聖書の、例えば、一つ一つの書物を記した著者に働きかける。霊感してってこういう言い方をするんですね。著者に働きかけた。ですから、実質の著者は聖霊であるかもしれない。聖霊が人を用いて、こういった66巻からなる書物をまとめさせた。書いてまとめさせた。そして、それが、証明であると、啓蒙と言いましょうかね。その、御言葉が光を放って読む者に理解を与えると。教え導くということですね。ヨハネによる福音書では、14章の26節で思い起こさせるということを言っておりました。記憶を呼び起こすのみならず、思い起こすには再現するという意味が含まれています。イエス様が弟子たちに言葉を語られた場面であるとか、奇跡を起こされた場面、二階座敷の晩餐ですよね、を私たちは聖餐式において再現しておりますけれども、それはもうその時に私たちはその現場にいるということですよね。再現しているわけなんですよね。そこにはイエス様がおられるということ。そのような働きを聖霊なる神様がしてくださっているわけですね。で、この度イエス様は聖霊なる神様を真理の御霊、真理の御霊と紹介してくださいました。真理という言葉は、もちろん私たちは普段真実であるとか正しいことと受け止めておりますし、それは正しいことと思います。もっと深めて受け止めていきますと、明らかにされるとかですね、本当のことが明らかになる、ありのままとか、こういう意味も含まれているそうです。聖霊が信じる者に下られる、使わされるというこの勢いある出来事を私たち一人一人の経験とすることができるように、今回の御言葉を思い巡らしてまいりましょう。御霊が来る時にはあらゆる真理に導いてくれるという題で二つのポイントで味わってまいります。一つ目、その聞くところを語り、来たるべきことを知らせるであろう。御霊なる神様が、その聞くところを語り、来たるべきことを知らせるであろうと、こうイエス様が言われました。12節、イエス様は弟子たちにこう言われています。私にはあなた方に言うべきことがあるが、まだ多くあるが、あなた方は今はそれに耐えられないって言うんですね。この度も実は同じ聖書箇所ですね、2回に分けて味わっております。15章の26節から16章の15節まで2回に分けて味わっていますけれども、イエス様には言うべきこと、教えたいことがたくさんあったわけですよね。でも今がその時ではない。あまりに盛りだくさんにしてしまって、受け取る側が取り込むことができないようでは仕方のないことだということですよね。私たちにはどうしようもないのだろうか。何かこう、私たちがより一層深く理解していけば、理解し、深めていけるんではないかとかですね。まあ私たちには限界があるんですよね。私たちには限界があります。けれども、13節、けれども真理の御霊が来るときには、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう、ってですね。真理の御霊、聖霊なる神様が来てくださるときには、あなた方を、私たちをあらゆる真理に導いてくれるであろう。真理というのは先ほど、真実で正しいこと、これから明らかにされる事実って、こう、聞いてきましたけれども、さて、明らかにされるのはどのようなことであるかということですよね。 イエス様が人となって地上に下ってきた意味、目的、もしくはイエス様が生涯通して指し示された天と天の父なる神様について、弟子たちはこれまで、読んでまいりましたけれども、悟りきれませんでしたけれども、真理の御霊が来るときにはあらゆる真理に導いてくれるであろうと、こう言われたんですね。前回中心として受け止めたのは、イエス様が去っていくことが信じる者たちの益となるということ。十字架にかかられて、確かに目の前からいなくはなるんですけれども、天に昇られて、今まで一緒にいてくださった方が離れていかれるんですけれども、それは信じる者たち、弟子たち一人一人の益となるんだということ。去っていかなければ聖霊は使わされることはないんだということ。また、罪と義と裁きについて世の人の誤った理解を正してくださるんだということですよね。今や聖霊なる神様がはっきりと示し悟らせてくださいます。13節の後半、それは聖霊なる神様は自分から語るのではなく、その聞くところを語り、来たるべきことをあなた方に知らせるであろう、イエス様は言われました。聖霊なる神様は人格を持っておられます。聖霊なる神様は自分のことを話し始めたり、思ったことを話し続けるのではなく、三位一体の神のお一方ですから、父と御子と調和して共同作業なさるんですね。神の働き、救いの計画を推し進められます。弟子たちを筆頭にイエス様が語られたことを丁寧に明らかにしてくださいます。結果として14節、御霊は私にイエス様に栄光を得させるであろう、こう言われたんですね。なぜなら、私イエス様のものを受けてそれをあなた方に知らせるからである。弟子たちがイエス様についての真実、明らかにされた本当のことを知るようになるから、御霊なる神様はイエス様に栄光を得させることができるんだ。聖霊なる神様が私たちを悟らせ、私たちがより深くイエス様を知り、親しく交わるものとされるということは、イエス様を証しするものとして私たちが用いられるということですよね。そして使わされるその先々で立ち返るものが起こされることにより、イエス様が栄光を受けられるということですよね。御霊が私たちに働きかけ、イエス様に栄光を得させられます。二つ目のポイント、父がお持ちになっているものは皆私のものである。イエス様こういうふうに言われたんですね。父がお持ちになっているものは皆私のものである。必要はすべて与えられているということなんですね。初代教会と同じように、この時代に信仰を持ち続けて歩んでいる私たちに聖霊が使わされるということは、イエス様が弟子たちにお語りになったこと、人々にお語りになったこと、聖書の著者に働きかけた聖霊ご自身が私たちに思い起こさせるということですね。教えてくださるということですよね。私たちが信じるために必要なことはすべてすでに与えられている。あらかじめ与えられている。これから信じる人々が主に立ち返り、神の子とされるために必要なこともすべて与えられている。ということは、イエス様を述べ伝えるのに必要なこともすでに与えられているということですよね。16章の一節、私がこれらのことを語ったのは、あなた方がつまずくことのないため、また4節、彼らの時が来た場合、私が彼らについて言ったことを思い起こさせるため、イエス様はそれぞれの時に備えて、あらかじめ弟子たちに語っておられました。たとえその時は、たとえ今は全部受け止めきれなくても、聖霊なる神が私たちに働きかけてくださるので、いずれわかるようにしてくださる。16章の15節、父がお持ちになっているものは皆私のものである。父なる神がイエス様を救い主として使わされたのは、父なる神様の全権ですよね。すべての権威をイエス様に授けられたのだと悟らせてくださるわけですよね。時として私たちは、寄り添ってくださる聖霊に向き合わず、 自分で物事に取り組み、自分で理解しようと努め、解決を導き出し、結果を出そうとします。努力は、涙ぐましい努力はね、とても素晴らしいと思うんですけれども、けれども私たちには精霊が、精霊のある神様が共におられることを意識しなければならないですよね。15節、御霊は私のものを受けて、それをあなた方に知らせるのだと言ったのはそのためである。精霊なる神様は真理の御霊ですから、明らかにしてくださるお方なんですよね。イエス様の成し遂げられた技、語られた一つ一つの言葉について、私たちがより深く知ることができるように、今も働いておられます。私たちはイエス様がわかるものに、イエス様をはっきりと見ることができるように、イエス様を受け止められるものに変えられました。真理の御霊、聖霊なる神様とより親しく、深く交わることを心がけて、このお方を私たちのうちに宿らせてくださった。恵みと憐れみを覚えて、心からの感謝を捧げてまいりましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。私にはあなた方に言うべきことがまだ多くあるが、あなた方は今はそれに耐えられない。けれども、真理の御霊が来るときには、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。イエス様、あなたが、すべてを通して、私たちを救いに導いてくださった。贖いの十字架を感謝をいたします。あなたが天に昇って、父にお願いしてくださらなかったならば、聖霊なる神様は私たち一人一人に下られることはなかったでしょう。私たちの内側に宿ってくださることはなかったでしょう。しかし真理の御霊が来るときには、あなた方を、私たちをあらゆる真理に導いてくれるであろう。理解は少しずつではありますけれども、イエス様がはっきりと見えることができますように、イエス様の語られた一つ一つの言葉がはっきりとわかりますように、聖霊なる神様が今も私たちに働いてくださっていることを感謝いたします。このような本当に勢いのある出来事が私たち一人一人にすでに起こっているということを心から感謝をし、本当にそのことにいつも驚きと喜びを感じながらも、本当にあなたを褒めたたえて、あなたと共に歩みを進めていくことができますように、主よ、どうぞあなたの栄光が表されるような私たちとしてくださいますように、私たちの歩みとして用いていただけますように、イエス様、あなたのお名前でお祈りをいたします。アーメン。